リームキングダム、ヒカルとユイの明日へのランウェイ。この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階サテライトスタジオから生放送にてお送りしています。番組では皆様からのメッセージを募集しています。宛先はアルファベットで asu.runway@gmail.com、 asu.runway@gmail.com です。 SNS ではハッシュタグすべてひらがなで明日ランラジオをつけてぜひ一緒に楽しみましょう。皆さんこんばんは。2月23日金曜日、時刻は18時30分を回りました。ドリームキングダム、ヒカルとユイの明日へのランウェイ、メインパーソナリティの佐々木ユイです。
サブパーソナリティのまみこです。
この番組はコマーシャルモデル、ポートレートモデル、ベースクイーンなど様々にモデルとして活動する5人がパーソナリティを務める番組です。本日はメインパーソナリティのヒカルさんがお休みで、私たち2人でお届けします。さあさあ、
はい
2月の目玉の行事といえばバレンタインがありましたね。マリコさんは、大人になるとチョコってなかなか作らなくなると思うんですけれども、はいはいはい、今年チョコは作りましたか？
ですね、うん、チョコレート作ってないですこれ。でも最近なんか見るのがやっぱ好きになってきて、キャラクターものとか、綺麗なものがあって、それを見に行っちゃうんです。なんか美術館巡りみたいな。
あー、チョコレートを見に行
く。そうですね。あとなんかチョコレートなんか値上げしちゃって、ちょっと悲しいです。あんまちょっと買う気には、はい、
手が届きにくくなりましたね。学生の時はね、友チョコ文化とか、はい、あと本命にチョコをあげるとかあったと思うんですけれども、私本命にそのバレンタインにチョコをあげて付き合ったっていう経験がなくて、
はいはいはい、
なんか初めて、男の子に、好きな男の子にチョコをあげたのが、その幼稚園時代だったんですけど、なんか自分でも怖いんですけど、はい、好きな男の子にあげたいけどなんかバレたくなくて、同時にカモフラージュで3人にチョコあげたんですよ。怖くないですか？私なんか、はい、今思うと怖いと思って、その男の子が双子の男の子の片っぽの男の子を好きだったんですよ、
はい、
でも片っぽの双子の男の子にだけあげるのはちょっともう一人の双子の子がかわいそうだなって思って、
あ、優しい
双子の男の子2人にとりあえずあげて、あとなぜかその幼稚園で一番モテてる男の子にもとりあえずあげたっていう。
一番モテてる子
にも、モテてる子、別に好きじゃないけどモテてる子に
とりあえず あげちゃったんだね。
なんかバレるのが恥ずかしかったんですよ、本当に好きな人。
あるよね、なんかその、付き合いたいけどみたいな。
いや、でももう幼稚園だったんで付き合いたいとかはなくて、ただただ好きな人にチョコをあげるんだっていうのを知って、好きな人にチョコをあげるけど、みんなにバレるのが恥ずかしい。怖いですよね。でもそれ以降、私学生の時も本命のチョコってあげたことなくて、
はい、
その高校生の時に初めてお付き合いした時に、お付き合いしてる人にあげたくらいなんですよね。
キャー、
そう。でもまみこさんはちょっとバレンタインに甘い思い出があるということで、ちょっと教えてください。
そうですね、私中学時代に、あの本命にチョコを作る感じなんですよ、でなんかあの自分の時って、その中学校の時ってなんか校庭の裏とか、なんかそういうのがないんですね、あの都内だと。
よくある漫画でよくあるところはなくて、
なんかそれは実現不可です、は
い、体育館の裏とかないですよね。
ないですね。なんで、まあ、クラスのみんなの前で渡したんですよ、なぜか知らずに。なんか当時なんか、もう断れ られるかもしれない、うん、なんでその子にチョコあげたんだっけみたいな振り返りになるんですけど、うん、もうなんかこういうなんかあのみんなの前で晒して渡す、
うんうんうん、
もう好きですみたいな、
うん、
で当時の私って、うん、まあ、今こんななんか変な話垢抜けてない状況なんですっごくもうえこの子にあげていいんだみたいな、みんなは、
うん、
にゃーみたいな、こういう風にやって、
うんうん、
で付き合うことになったんです、うん、
すごい
結局
ねえすごい、はい、バレンタインでチョコあげて付き合った経験があるまみこさんと共に今日お届けします、
はい、
さあそれでは本日も楽しんでいきましょう。ヒカルとユイの明日へのランウェイ。ここからはメインパーソナリティ佐々木優衣の質問コーナーです。インスタグラムで質問を募集しまして、質問してくださった方がいたので、もう本当にありがたいことに、ありがとうございます。質問に答えていきたいと思います。まず一つ目、春になったらやりたいことはっていう質問をいただいて、うん、実は私3月盛りだくさんなんですよ、まあ、3つあるんですけれども、新しく始まることが、まず一つ目が、私会社もやってるんですけど、新たに声をかけていただいて共同経営という新しい私がやったことない形で、新たに3月に会社を立ち上げる予定で、それがすごくワクワク楽しみですね。会社をやってる先輩の人から教えていただきつつ、かつもう一人は若くしてプロデューサーをやってる方で、まあ、芸能関係の会社にはなるんですけれども、
うんうん、
それが新しいスタートですごく3月からワクワクしていることを、
はい、
緊張感もあるんですけれども、うん、楽しみで、あともう一つが5月にあるショートフィルムフェスっていう映画祭がありまして、うん、そこに出展する映画に出演するんです、
うん、あすごい
ありがたいことにお声掛けいただいて、すごく素敵な作品で、もともと曲があって、その曲から脚本を作られたっていう経緯がある作品で、もう毎日今日移動中もその音楽を聴いてるくらい、
うんうん、
すごく素敵な音楽にからできた作品になりそうで、
もう
すごく楽しみで、しかもすごくいい役をいただけて、もう皆さん才能がある、その曲を作った方も才能があるし、監督も才能が若い方なんですけど才能があるし、あんまりプレッシャーって普段感じない方なんですけれども、うん、すごくみんなの魂と才能がぶつかり合っている中で、私がこんな素敵な役をもらえて、うん、もう本当に一生懸命やらなきゃっていうプレッシャーを久しぶりに感じています。
あ、はい、でもその感じ方って貴重だよね、
貴重ですね本当にいつも結構流して生きてたんだなって
大丈夫だって思ってた時にね、
なんとかなるだろうって、そうなんですよなんとかなるだろうって思ってたけども、みんな俳優のレベルも高いし、
うんうん、
経験も、私はまだ1年半しか芸歴がないんですけれども、うん、もう本当にずっと専門で舞台演技やってたっていう方もいるし、
うんうん、
もう6年7年やってるっていう方もいる中で、
うん、
もうこの私の役をやりたかった人もいっぱいいるだろうみたいな空間、
はいはい、
でもすごく責任も感じて、もう本当に一生懸命努めたいと思います。それは楽しみですね。やりたいなって思って、
ね、
うん、夢にまで見たような位置での役が3月から、撮影が始まるので、本当に準備して一生懸命やりたいと思います。ぜひ皆さんにも胸を張って見てくださいって言えるような作品にできるよう、本当に私自身も魂を込めて頑張りたいと思います。
楽しみが増えましたね
楽しみにしていただけたら嬉しいです。頑張ります、
はい、
あともう一つ3月から始まるのが、
はい、
屋上レストランっていう雑誌、うん、多分見たビジュールを見たら見たことある方も多いと思うんですけれども、
うんうん、
その大人のレストランシリーズっていう雑誌があって、うんうんうん、そのインフルエンサーとして公式 で公式インフルエンサーとして活動が3月からスタートします。
おめでとうございます。
ありがとうございますグルメな女に
だから最近インスタグルメ多いのかな。
そうなんです。ちょっとグルメ路線も出していかなきゃって思って、はい、ちょっとグルメ路線のも載せてるので、ぜひインスタグラム、佐々木優衣のインスタグラム見てください。
めっちゃ美味しそうなの持ってます
ありがとうございます。はい、でそうですね、その2月はその3月から新しく始まるものの準備期間というふうに位置づけて、うんうん、本当に頑張って準備していきたいと思います。
はい、
でもう一つが質問あったのが、
はいはい、
ちょっとこれ結婚はいつまでにしたいかっていう質問があって、あドキドキするなって。
私もわおわおわお、
実は28歳なので、はい、まさに周りも結婚ラッシュで、
はいはい、
まあ、割と東京出身っていうのもあって、
うんうん、
まあ、ラッシュが遅くて、うん、第一次結婚ラッシュ最近28歳で感じてるっていうぐらいなんですけれども、はい、もう本当に先々週ぐらいに初めて結婚式に出席して、友達ので、あ結婚素敵だなって思ったけど、うん、全然まだ自分が結婚することは想像できなくて、
うんうんうん、
まあ、28だからまだいっかな
でもこの質問だと、
はい、
結婚はっていうことは、うん、入籍なのか式なのかどっちなんだろうって、っていうふうに私今思っちゃった。ちょっと
そんな具体的なイメージついてない入籍と
結婚式、ただこう入籍だけ、うん、役所に届け出を出すっていうだけでも、うんうん、証明にはなるじゃないですか。
うん、確かに確かに。
だから、うん、式もあげたいとか。
ああ、そうね、式ね、私もう本当に妄想でしかないけど、
はい、
その誰を招待したしてないっていうのが、
うんうん、
ちょっとギクシャクしたくないなって思って、
うんうんうん、もう
家族で海外で結婚式を挙げて、そう親孝行したいみたいな憧れがあるんです。ね、
それが一番いい。
そうですよね。
うん、
かなって思ってまで、いつまでしたいかっていうのにお答えすると、
うん、
私自身2人姉妹ですごく楽しいので子供2人欲しいなっていうので、
うんうん、
まあ、染色体異常とかの、うん、そのいろんなリスクを考えると35歳までに2人目だから、まあ31、32ぐらいで結婚したらいいかなって楽観的に思ってます。
私32だけど
まあでも何人子供が欲しいかとかにもよるじゃないですか。いらないっていう人もいるし、
ね、うんうんうん、
まあ、なんかまあそううまくはいかないと思うんですけど、そんな感じで楽観的に考え
てます。まあ、でも理想を立てるっていうのはいいことだよね。
そうですね、
うんうん、
はいっていう感じです、
はい、
質問ありがとうございます。
ありがとうございます。
インスタグラムで随時募集したりもしてるのでぜひフォローしてください。
はい、
はい、以上佐々木優衣の質問コーナーでした。
素晴らしい
光と優衣の明日へのランウェイ。はい、ここからはミュージックのコーナーです。と私がこの時期冬によく聴く好きな曲です。
はい、
それではお聴きください、
はい、
バックナンバーのヒロイン。はい、今お聴きいただいた曲がバックナンバーのヒロインという曲です。私は前もここのラジオで、
うん、
バックナンバーがちょうど自分の青春と重なるっていう話をしていて、
うんうん、
これも私が大学1年生の時に当時お付き合いしていた彼とスノーボードに行く時に聴いてた曲で、このヒロインが私だったらいいなって思いながら聴いてた、ちょっと甘い曲なんですよね。でそれでそうですね、その時に付き合っていた彼にスノボを教えてもらったの18歳大学1年生で、
いま
だに、はい、スノボもやって、ちょうど2月今月これも先々週ですかね、うん、先々週スノボに友達と行ったらなんと、
はい、
もう本当に平らなところで、
はい、
人がいて、あ止まんなきゃって思って止まったらちょっとアイスバーンだったんですよね。
はいはいはい、
こけちゃって、はい、お尻バーンってついて、そしたら尾脊骨骨折した。
骨折したんです
しかもこの前ウェイクサーフィンで全治2ヶ月 の, 腰の骨がやっと治ったからスノボ行けるって思ったら、
うん、
今シーズン2回目のスノボで、
うん、
尾てい骨骨折して、でも次の日も別の友達にスノボ誘われてて、でもうロキソニン飲んで飛ばせないしって思ってロキソニン飲んで行ったんですよスノボに。でももうなんか痛み、その腰椎骨折の経験があるから、うん、この痛みは折れてるなって分かりながら、その折れ骨折を自覚しながらスノボしてきました、うんうん、
すっごいもうやばいねなんかさっき の, あの結婚じゃないけど、うん、子供できたらそういえお母さんはそれになっても頑張ったわよみたいな
あでも本当に出産するときに尾底骨折れる人もいるらしくて、
あそうだよね、うん、骨盤が広がるってことだよね、
うん、そうそうそう、うん、まあなんかってなったら大したことないかって思っちゃったけ
ど、あらら
まあそんな感じで、まあ私の思い出とともに今日、ミュージックの困難をお届けしました。ヒカルとユイの明日へのランウェイ。
はい、じゃあ今日は私のトークでいきます。
はい、お願いします。
実は今日、うん、私今日でサブパーソナリティ最後なんですよ。
うーんね
はい、ということで今回のトークは振り返りと新しいことにチャレンジする楽しいライフスタイルの考え方を話したいと思います、
はい
はい、私このラジオで2回も出させていただいたんですが、うん、もうなんだろう、すっごく楽しかったし、なんこう伝える魅力とか、うん、なんか喋り方とかすごい勉強だったんですよね、うん、しかも本当にこのパーソナリティの、今日ヒカルさん今いないんですけど、ヒカルさんとユイさんに出会えて本当にハッピーだなって、
うん、嬉しい、
すごく、はい、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます、
はい、さて、先ほどヒロイン流れてたんですけど、うん、卒業シーズン、なりますね、
なりますね、近づいてきましたね。
卒業シーズンが近いということは、うん、新しいことも始まるということですね。
あ、確かに、
はい、うん、私これ結構自分の中で、唱えてるんですけど、うん、出会いがあるから別れもある、うん、別れがあるから出会いがある、
うん、
はい、2月は次の新生活に備える人が多いじゃないですか、
はい
はい、私そんな方々の、背中を押したいと思っております。はい、今回私がこのラジオをするきっかけになったのも本当にタイミングがあって自分から声を出して、でじゃあやってみたいですっていう風にやってこのメンバーにも会えたことなんで、だからもしこのそのサブパーソナリティ募集してますよっていうインスタのリールだったんですけど、うん、それを、
インスタストーリーじゃない、
あ、ストーリー、ストーリーだ、
ストーリー
だ
ね、ごめん、細かいところ言っちゃった
OK
ごめんごめん
大丈夫です。そう、この、あのストーリーがなかったら、うん、私はいなかったんです、
う
ん、本当に。
そう、ストーリーっていうのは24時間で消えちゃう機能なんですよね。
そうなんですよ、
その24時間の間に見てなかったら、はい、出会えなかった縁でもあるし、
ここで喋ってないです私、はい、なんでなんか出会いのタイミングってあるんだなって思ったんです、
うんうん、
で今日ラジオ卒業っていう別れがあるから、私普段 OL として勤務しているので、
うんうんうん、
まあ会社でラジオをやっていると時間がこう重なったりして、
うんうん、
でできなかったことになってたんで、
うんうん、
今後はなんか OL の方に新たにこう挑戦することができると思うんで、うん、それがまた新しい出会いっていう風に思っております、
うん、そうですね、
はい、
うんうん、
なんかやったことないことをこう最初から無理かもとかやりたくないとか、
うん、
あとイメージと違うと思う方ってすごいいらっしゃると思うんですよ、
うんうんうん、
でもその考えってあながち間違いじゃないですよね、
逆にね、
そうそうそうそう、うんうん、結構なんか周りから見ると、うん、やっぱそれ間違えたかもとか言ってるって結構多いじゃないですか、
うん、あの時の選択をね間違えちゃったかもって、確かによく聞く。
でもその考えって間違えてはないんですよ、
うん、
だってやったことがないっていうのは、うん、やっぱ想像してるからであって、
うん、
あの現実になるっていうこともあるけど、うん、逆に現実にならないこともあると私は感じているし、
うんうん、
皆さんの背中を押せたらこれは嬉しいですね、本当に
素敵な言葉ですね確かに先入観って良くも悪くもあるけど、
はい、うんうん、
そうですね、なんかその先入観が現実にならないこともあるっていうのが、うん、私は結構、
うん、
なんだろうな、ドキッとしたっていうか、
あ、
うん、結構私はもうこうなるだろうっていうふうにイメージして進んじゃう節があって、思い込み、頑固さと思い込みが強いタイプだなって自分でも思うんで、うんうん、なんかその柔らかさ、まみこさん特有の柔らかさはこの考えから来てるのかなっていうふうにすごくしっくりきて、素敵な言葉だし、まみこさんらしいなって思いました。
私らしい、
うん、
でもこれ最近なんですよ私。
あ、そう思うようになったのが、
なったのは本当になんか、これは話すともう長くなくて短くなりしますけどやっぱでも考え方って大事だなって思いましたね。
あ、
考え方大事、うん、行動することが大事、自分のその言ってみる価値もある、
うん、
みたいな。
うん、確かに、うん、私たち結構その芸能系をやっているっていうこともあって、うんうんうん、行動的でもあり、
うんうん、
割と
そうだね、
まあ、行動派、
うんうん、
あと考えもまあ柔軟な方ではあると思うんですよ、うんうん、凝り固まってたら多分やってないですもんね、こんなギャンブルな。
いや、やってない
そうだから、なんかそうですね、私たちは割と行動派だけど、それでもなんか一歩出すの怖いなって思っちゃう時もあるじゃないですか
そうだね、
そう思え柔軟になったのはどういうのがきっかけだったんですか。
やっぱ私普段先ほど言った社畜なんで、
うん、OL さんもしてるね、 OL さんお忙しいね、
なんで、うん、あの教える立場でもあるんですよ、
うんうん
うん、だそういう時に、うん、私がこう伝えたからこう分かってくれるよねっていう考えじゃなく、
うん、
逆に私がこう先輩から教わった時にこういう受け方だなっていう、
うんうん、
自分を逆手に取って、
うんうんうん、
自分が相手の立場になってみたいな、感じで言いますね、
うん、
物事って、
うん
うん、例えばこう思ってるよねって言っても、うん、思ってるかもしれない、
うん、
例えば口論して口喧嘩になったとしても、うんうん、お前ちょっと最低みたいな感じでさ冗談で最低って言った言葉と、うん、口調が強くて最低みたいな感じと、
うんうん
う
ん、
やっぱ違うと思うんですよ。
あ、
だからそういうのもなんか人ってすごい敏感だなって思って、
あそのいろんな経験を経て、
うん、
柔軟に考えられるようになったっていうことですね、
うん、そうです
ね、いろんな面に直面して、
うんうんうん、
ありがとうございます、素敵なお話を、はい、この3月門出、4月、3月末に門出を迎える方も多い中で、
うん、
その準備期間のこのタイミングでこのまみこさんのお話を聞けたっていうのはすごく、なんか私自身も柔軟に時間を過ごせる気がしますね。
いい準備ができると思う。いや、絶対過ごせる、うん、ゆいちゃんは絶対過ごせる。
ありがとうございます、
行きます、
頑張ります、ありがとうございます。以上、サブパーソナリティまみこさんのコーナーでした。ヒカルとゆいの明日へのランウェイ。さあ、あっという間に終わりの時間が迫ってまいりました、
はい
はい、公式ツイッターと公式インスタグラムではすべてひらがなでハッシュタグアスランラジオと検索すると出てきます。番組ではお便りも募集しております。あなたの日常で起きたハッピーストーリー、あなたが知っている美味しいと噂のグルメ、あなたが日常で頑張っていること、そして番組で流してほしいリクエスト曲とその曲にまつわるエピソード、さらには今回のように質問もぜひぜひお送りください。
ください。
はい、お願いします。宛先はアルファベットで asu.runway@gmail.com です。asu.runway@gmail.com です。たくさんのメッセージをお待ちしております。はい、お願いします。またラジオブログにて本日の再放送がお聞きいただけます。去年4月から始まったアスランラジオ、次回の放送で丸1年になります。ありがとうございます。放送を聞いていただきありがとうございます。次回のドリームキングダム、ヒカルとユイの明日へのランウェイ、放送日は3月22日金曜日18時30分からです。本日のお相手はモデルと女優の佐々木ゆいと、
モデルのまみこでした。
またね、ありがとうございます。
ありがとうございます。